三菱電機プレゼンツ星に願いをサテライトガールズリフト
リフトオフ
ミッションナンバー QZSS コードナンバー MELCO0918 ゲストが到着しました。認証完了。エントランスキーを解除します。
なんだろうここ、一面真っ白なフロアが広がる最先端のオフィス。でも人の気配は全くない。そういえば外から建物を見た時、天文台のドームのようなものも見えたから、宇宙に関係する研究施設なのかな。宇宙が大好きな中川翔子さんへっていう招待状をもらってここへ来てみたはいいけど、一体何をさせられるんだろう。もしかして恐ろしい人体実験とか。帰っていいかな。
ようこそ、中川翔子さん。
いえ、翔子たんって呼んでもいいですか？
うわあ、いきなり頭の上から声が。あなたは誰？
驚かせてしまったようでごめんなさい。私の名前はミッチー。当ラボを管理する人工知能 AI です。ミッチーって呼び捨てで構いませんよ。今日翔子たんをお呼びしたのは、とあるミッションに参加していただくためです。通路をお進みになり、突き当たりの会議室へお入りください。もう一人のゲストが首を長くしてお待ちですよ。
もう一人のゲスト？ AI にしては随分慣れ慣れしいし、本当に変なところじゃないんでしょうね。
ビクビクしながら歩いてる。これまでのショコタンのデータから導くと 99.99% 楽しんでくれるはずなんだけどな。
ああ、もう一人のゲストって誰かと思ったら、国立天文台の渡辺淳一先生じゃないですか。
いやあ、しょこたんも呼ばれてたんですね。これは心強い。
心強いですよ、かった。なんだかさっきミッチーとかいう AI からミッションに参加してほしいって言われたんですけど、渡辺先生は何のことかご存知ですか？
いやあ、私も詳しくはまだ聞かされていないんですよね。
はい、お待たせしました。 AI 人工知能ミッチーです。宇宙大好きしょこたんこと中川翔子さん、そして国立天文台の副台長で流れ星や小惑星の研究の第一人者である渡辺淳一先生、お二人がお揃いになったということで、早速ですが今回のミッションについてご説明しましょう。ミッション、4つの順天長衛星導きのキャラクターを考えよう。お二人は導きについてはもちろんご存知ですよね。順天長衛星システム導きとは、順天長軌道の衛星が主体となり構成された日本の衛星測位システム、英語ではクエサイジンニスサテライトシステム。
おいおい、ついていけないって。
おっと、失礼しました。簡単に言うと導きとは、人工衛星を利用して地上での正確な位置を知ることができるシステムのことなんです。この導きの衛星たち、2010年から運用が開始されていた初号機に加え、今年6月には2号機、8月には3号機が打ち上げに成功。もうすぐ4号機も打ち上げられ、日本の上空に4機が勢揃いする予定なんです。そんな4つの衛星たちの門出を祝い、もっと多くの皆さんに親しんでいただくためにも、お二人には4機のキャラクターを考えていただきたいというわけなんです。お分かりいただけましたか？
導きか。衛星によって位置を知る。私もスマートフォンでよく地図を開いて現在地を確認したりするけど、そういうことに使われるってことですか？
そうなんですね。この導きっていうのは、まあ名前の通り導いてくれる衛星っていうことで、こういうふうに位置情報を、ね、得る測位衛星っていうと、アメリカの GPS 衛星ってのは有名ですよね。でもね、 GPS はね、あの山間部、山が険しいところとか、特に東京の都心の高層ビル街なんかだと障害物があってたりして、その信号がね届きにくいんですよ。そこでね、日本独自の測位衛星を打ち上げて、もっと正確に、もっと便利にしようと、それが導きなんですよね。 これを使うとね、今までの測位精度が10メーターだったのが1メーターになり、1メーターだったのがセンチメーターの精度を持ちうるかもしれない。とっても視野が広くて GPS 衛星の信号が入るところでも導きを使うと精度が良くなるので、例えばね、農作業の時トラクターを運転するんだけれども、そのトラクターが無人でね、自分で位置を測りながら作業をしたりすることができたり、あるいはね、車が自動運転って今随分開発されてますけどね、それがね、道路を走って自動運転をする時のサポートにこの導き衛星が使われるというようなことが考えられてるんですね。だから非常にその社会的にいろんな活用が期待されている人工衛星っていうことが言えると思いますね。
やっぱり手先が器用だし、想像のはるか先をガッと行ってしまう感じがものすごくこう日本人の魂を感じるすごいことになりそうですね。楽しみだな、いろんな使い道があるんですね。そんな日本の未来を担う導きにもっと親しんでもらうために4機のキャラクターを考える、なんかすごく重要なミッションに思えてきました。とはいえどんなキャラクターがいいんだろう。重大な使命を背負った衛星、全部で4機。そうだ、4姉妹ってどうでしょう。古くは若草物語のメグ、ジョー、ベス、エイミーがいたし、最近ではラキスタのヒイラギ4姉妹でしょ、カンコレの混合型4姉妹もいるし、あ、大好きだったセーラームーンにもあやかしの4姉妹が登場するし、ねえ先生、4姉妹ってすごく妄想をかきたてられるし興奮しません？
そうですね、確かに谷崎潤一郎のささめ雪に登場するのも4姉妹でしたよね。4姉妹素敵なんじゃないでしょうかね。
おお、先生もノリノリということで導き4姉妹に決定。
さすがしょこたん、導きを4姉妹にしちゃうとはアニメや美少女への造形がうかがえますね。早速一人一人のキャラクターを考えていってもらいたいところですが、これから天空で活躍する導き4姉妹、キャラクター化には宇宙への深い理解が不可欠ですよね。最新の宇宙について渡辺先生にちゃんと教えてもらってからにしてくださいね。
なんかこの AI の道、勝手っていうかお調子者っていうか振り回されちゃってる感じがしてならないんだよな。まあでもせっかく渡辺先生ともお会いできたことだし、この機会に最新の宇宙の話も聞いちゃおうっと。先生、宇宙から地上の様々な情報を捉えてくれるのが導きだとすると、地球から宇宙の彼方まで捉えてくれるのが南米チリにある巨大な電波望遠鏡のアルマ望遠鏡ですよね。これまでもたくさんの発見をして私たちを驚かせてくれているアルマ望遠鏡ですが、最近ではどんな宇宙の新事実を見つけてくれたんですか？
このアルマはね、もう毎月のようにね、新しい発見をしてるんですよ。
毎月アグレッシブ、
本当にすごいですね。特にね、今年の6月にはですね、太陽に似た若い星、まあ、生まれたばっかりの星の周りにまだね、星間物質がうようよしてるんだけど、その星間物質の中に生命の材料とも言っていいようなものを見つけてるんです。
生命の材料、
イソシアン酸メチルというね、ちょっと難しい言葉なんだけれども、これアミノ酸の材料になるものと言われていて、
必須栄養素の
さら
に材料。
ほうほう、それでね、このアミノ酸とアミノ酸がこう結びついてタンパク質をどんどん作っていくんだけど、そのペプチドを作る時の合成に使われるような、そういう材料なんですこれ。ですからね、生命の材料、あるいは生命を作り出すような、糊になるようなもの、材料をくっつけてね、
つなぎ、
つなげていくような、そういうものとがもうすでに宇宙でねできてるっていうことが分かってきたんですよね。
ハンバーグでいうと卵みたいな、
そう、つなぎつなぎみたいなね。
じゃあもしかしてその若い星がだんだん周りに惑星系ができていって、そこで地球みたいにどっかしらには命が生まれるかもしれないっていうところをまさに見えてるっていう、
そうなんですよね。
もしですけどそんな風になっていく展開があるとしたら、今の状態からどれぐらい後の話ですか？
地球でいうと46億年前に誕生した地球に38億年前に生命ができているので、まあ、数億年はかかるかもしれませんけど、
数億年やっぱり我々の寿命の短さが切ないですけど、でもすごく貴重な瞬間を今 ゲットできたっていうことですね。
見てるってことになると思うんです。特にねこの星はねちょっと特殊で、今までもここを見てね有機物がいっぱい見つかってるんですよ。何年か前ですけどね、ここはね同じ星でグリコールアルデヒトっていう、まあ、砂糖の一種糖類なんですけどね、そういうものも見つかっているので、ちょっとこう有機物が多い状態を見ているように思えますね。
いろんな一個だけじゃなくていろんな有機物がないと、うん、多分命ってできないんですかね。
うん、おそらくそうでしょうね。ですのでここはそういうものが豊富に今見えてますから、惑星ができて生命ができる可能性は高いんじゃないかなと思いますね。
すごい、そこからまた命が見つかるとしたら、というかそういう豊富な場所があるっていうことはやっぱりどこかしらには、ね、うん、材料が揃ってて今できてるよっていう場所もあるかもしれないし。
そうですね、
もう、うん、とっくにできてるよっていうのもあるのかも。妄想はかどるですね。
そうか
我々の生命誕生の、の鍵にもなるかもしれないですよね。
そうなんですね。ここは多分おそらく太陽の昔を見てると思ってもいいと思うんですよ。やっぱり宇宙は侮れなくてね、地球の中で海の中で生命ができたって言われてるんだけど、材料はもうすでにもう宇宙に充満していて、それが生命になる場所を見つけるかどうかだけの問題のような気がしますよね。
じゃあもう距離とか、こううまくこうその星がちゃんとした温度になるとか、
そうそうそう、真ん中の星からねこう惑星が適切な距離にあれば、
ハビタブルゾーン、
そうそう、ハビタブルゾーンね。
すごいな。なんか宇宙の話ってだいたいこうとずっと言われてた話でも突然ひっくり返ったりすることってまだまだあったりするんですかね。
ありますね、ありますね。やっぱりね常識だと思ってたのがひっくり返ることが、まあまあありますからね。これからもあるんじゃないですかね。
じゃあ先生的には本当に生命って海から生まれた説ですか、それとも
外から来た説ですか。だんだん分かんなくなってきたんで。
知識がありすぎて分かんなくなってくる。
いやいや、最近昔ねそんなことはないよっていう説が今復活しつつあって、例えばパンスペルミア説っていうのがあってね。
何ですかそれは。
生命の元は宇宙から来て、地球にはもともとなかったんだけど宇宙から来たものが生命の元になったっていう、そういう説なんだけれども、案外それはあり得るんじゃないかってみんな思い始めてるんですよ。最初はね、なんかやっぱり海っていうのがね母なる生命の母だってずっと我々思い込んでたんだけど、どうも宇宙にこうやっていろんな材料がもう充満してるとすると、宇宙の中でもう生命の直前まで行ったものが地球に降ってきて、それがうまく、生命になっていったんじゃないかというような可能性も出てきたんです
よ。じゃあもしかして僕たち地球人ってすごく思ってるんですけど、でも本当の本当のふるさとは宇宙だったかもしれない、
そうなんです。で逆に、地球から飛び出してるかもしれないでしょ。実はね地球の中の大気の中にも細菌とかウイルスはたくさん浮いてるんですよ。でそれが上空に上がってって宇宙に実は逃げ出しているかもしれない。でそういうものを捉える実験もね実はやってるんですよ。つまり宇宙から降ってくるもの、あるいは地球から逃げていくものを両方捉えてしまって、どのぐらいその量があるかっていうのをね捉えようとしてる実験があって、でこれタンポポ実験って呼ばれてる。
可愛らしい。
タンポポのね、
飛んでいくから
種がね飛んで、そうそう。で実験終わってるんですけど、今ね分析中でね何が出てくるかね、楽しみ、世界中が注目してる実験ですよね。
じゃあまさに本当に生命の起源説がぐらぐら揺れてるんですね。
そうですね。
どっちなのか、
はい、
海なのか宇宙なのか。
そうなんです。
なんだろう、興奮度で言うとやっぱ宇宙から来たっていうふうに思うとワクワクしますけどね。
そうね。
どっち推しですか先生は。個人的には、
個人的にはやっぱり地球の中で合成されてんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ分かりませんよこれは。
うわー、どうなるのか。はっきり確定したらまたすぐ教えてくださいね。
はい、
先生、私秋の星でフォーマルハウトが大好きなんですけど、そのフォーマルハウトの秘密もアルマがいろいろ見つけちゃったらしいですね。
フォーマルハウトね、秋風が強くなって、しかも空がこう綺麗になってで見えてくる一等星なんで、見てるとね、すごくチラチラと瞬くんですけど、それをね望遠鏡とか双眼鏡で見ると虹色に光るんですよ。
素敵。
大気の中の屈折によってねいろんな色に見える。だからとっても綺麗ですからね、一回見るといいんじゃないかと思いますけどね。 このフォーマルハウトのね半径 2,30 度の範囲にはね二等星はおろか三等星もないんじゃないかな、だからね本当にあの星がよく見えるところでもポツンとここを保って、輝いているように見えますよね。
なんか私は今南の一つ星を見上げて誓ったっていうなんかこうキリッとした強い美女の感じがするフォーマルハウトを好きって思うと、その歌の影響なのか全国のフリーもしくは独身の女子たち立ち上がれって言ってくれてるような気がするんですけど
これあのアルマで見るとねこのフォーマルハウトはねすごい輪っかを持ってるんです。
輪っかがあるんですか？
そうなのこれ、すごい輪っかがあって
そうだったんですか？
そうなんですよ。土星の輪っかなんていうチャチーもんじゃなくてね、すごいでかい輪っか。太陽系でいうとおそらく海王星を超えるような輪っかになってんじゃないかと思いますね。
海王星を超える輪っかフォーマルハウトって恒星ですよね？
そうです。
だけど輪っかがあるんですか？
あの星の周りにもね輪っかがあることがある。あの例えば太陽系でいうとあのちょっと輪っかというにはあの密度が足りないんだけど小惑星帯っていうのが帯になってますよね、火星と木星の。あれもうちょっとあの小惑星があのたくさんあると外から見ると輪っかに見えます。
そうか。
それと同じで、実はフォーマルハウトの周りはですね小惑星以上にあのちっちゃな塵粒が固まってる場所がどうもあってリング状になってるんですね。それがね、すごく巨大ですよ、
なんか素敵ですね、惑星だから輪があるのかなとかも思ってたので、あの一人で凛として輝くフォーマルハウトに輪っていうのはなんだかすごくキリッとどんな時もちゃんとメイクアップドレスアップしてる私よって感じがドレス着てる感がすごい、ますます好きになっちゃう、
本当ね。あのこの輪っかはねしかもね細いんですよね意外とね。
まあ私も華奢なアクセサリーをつけてるみたいな、
この細さが ね、実はね、輪っかっていうのはほっとくと何もなければどんどんどんどん広がって薄くなっていくはずなんですよ。それがねこれだけ細いってことは外側と内側に惑星があってその重力の影響で輪っかを細く保ってる可能性がある、これ羊飼い衛星っていうあの土星とか天王星では言うんですけどね、羊飼いがその輪っかの粒子をこうあの追い立てて、細く保ってるっていう表現なんですけど、
惑星があるかもしれないですか？
惑星があるんじゃ、あの確実にあるだろうとみんな思ってます。
なんだ独身だと思ってたのにいやいや子供いたのか
惑星そのなんだ惑星そのものはまだね見えてないんだけどね、
そうか、まあそうか、それだけ綺麗だったらそうよね、なんだなんだじゃないですけどそうか、いろいろこう知っていくと面白いですね、イメージも変わっていくし。おーアルマすごいですね、そんなものまで見えちゃうなんて。
そうですね、
アルマって全部で66基のアンテナが砂漠でフォーメーションを組んで観測を行ってるんですよね。まるでたくさんの女子たちが整然とダンスを踊る巨大なアイドルユニットみたいですね、アルマ66みたいな。ねえみっち、
三菱電機プレゼンツ星に願いをサテライトガールズリフトオフ。改めまして、 AI 人工知能のミッチーです。私の中には神羅万象の宇宙にまつわるデータがメモリーされています。ただいまショコタンこと中川翔子さんと国立天文台の渡辺淳一先生による宇宙会議の真っ最中。二人に与えられたミッションは4つの順天頂衛星みちびきのキャラクターを考えよう。まずは4姉妹の長女としてみちびき初号機が旅立ちました。残る3機にも素敵なキャラクターを与えられるよう宇宙の最新事情からヒントをもらっていただきたい所存です。そういえば最近導きの大先輩のとある惑星探査機が最後のミッションを終えましたよね。
そうそう先生、つい数日前のことですが土星の探査機のカッシーニがついに任務を終えましたね。なんだか不思議な感じです。あのカッシーニといえばほら1999年7の月にスイングバイして、それでそれがもしかしてノストラダムス的にこう地球に落ちてくるんじゃないかっていう風にすごく言われてて、あの MMR にそれ漫画になって書いてあったからすごい信じてて、すごい滑稽に怖いどうしようって思ってたんですけど、無事にスイングバイしてくれてほっとしたのを覚えていて、それが今私もアラサーになって ついに任務を終えるって、なんか時の経過が早くて切なくて、
そうですね、
勝手に身近に思ってましたもん。
これ打ち上げ自身はね1997年なんですけど、あの土星に行くために一回地球に出入場をしています。それで、まあ、ショコタ言ったように1999年の夏だったんですね。そのためにノストラダムスの大予言、恐怖の大王っていうのは実はカシニ探査機ではないか、カシニ探査機原子力電池をね積んでましたからね。
それが超怖いと思ってました、その時それじゃんって思ってました。
そうですよね、
恐怖の大王。
まあ、スイングバイそのものはエアロブレーキと違って大気の随分上を通るんで、無事に地球の重力を利用して土星に向かったということになりますね。で2004年だったかな、あの土星の周囲をぐるぐる回り始めて、それで今までずっとね土星の観測をして、思ったより長生きっていうか、かなり長生きでしたよね。
頑張ってくれたんですね。みんなに勝手に怖いって言われたりとかあったけど、頑張ってくれたのか。そう、
20年も頑張ってですね。で最後にグランドフィナーレ、今年の4月からですね、新しいミッションとして枠ぐりをするっていうね。
枠ぐり、
土星の枠ぐり、
アシカみたい、かわいい。
今まではね、輪っかの間をくぐっちゃうとそこの輪っかの粒子にぶつかって探査機そのものが危険なので壊れちゃうかもしれない。
すごい細かい氷とかがありますもんね。
そうそう、だからね、今まではやらなかったんです。でもね4月からそのまず最初に輪っかの内側のまあちょっと安全そうなところをくぐり始めて、少しずつ、22回かな、頑張って輪っかをくぐって、
かわいい。
最後に9月15日、土星本体にね落下して役目を終えたということになるんですね。
すごい、やっぱ最後だしちょっとぐらい怪我してもいいかもっていう勢いだったんですかね。
ただね、やっぱりさすがに4月から4ヶ月近くあったので、最初輪っかくぐるときはこうドキドキなのでね、
ドキドキしたんですね。
カシニ4メーターの直径のパラボラアンテナ、地球と通信するアンテナがあるんですけど、それをね、進行方向に向けてそれを縦にして突っ込んだんですよ。
そこまでして。
そう、つまり本体を守るためにそのアンテナはまあ多少壊れてもいいと。
でもなんかすごいですね、あられが降ってる地域にこう女子高生が傘をさして進むみたいな。
そうこれでね、輪っかの粒子の密度っていうか濃さとかね直接分かったから。
結局どんぐらい怪我したんですか？
あんまり怪我しなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか土星の輪っかのね内側のへりなので、やっぱり輪っかの粒子はそんなになかったようですね。
よかったよかった、じゃあ最後まで土星の中に突入するっていうことまでやり遂げたんですね。
やり遂げましたね。
かっこいい。みんなの心にいろんな思い出を残してくれましたね。
そうですね、
派手な散り方だな。でも一番大きな成果ってカッシーニのどんなことでしたか？
いや、やっぱりこれはね、土星本体じゃなくてね、まずはね土星の周りを回ってるお月様、衛星に関する発見ですね。まずね、直径が500キロぐらいしかないエンケラドゥスという衛星があるんですけど、こっからね水が噴き出してるのを見つけたんです。
へえ、水が、
そう、間欠的にね噴き出すんで間欠泉ってよく言うんですけど、これはねすごく大きな発見で、それだけ水が出てくるってことは地下には相当の量の水があるってことを示している。つまりエンケラドゥスは表面はねカチカチ凍ってるんだけど、どうも地下はですね広大な海があって、地球の深海と同じような環境だろう。熱水噴出孔もあったりね。
いや、今年の夏上野の科学博物館で深海展というのがあって、はい、私ナビゲーションやらせていただいたりとかイラスト描いたりさせていただいたんですけど、すごくこう深海生物の、レアなものの展示だけじゃなくて、そういう過酷な状況で熱水噴出孔とか、こう硫酸があるようなところでも、光に届かない場所でも命が生まれてるっていうことが分かったから、だからこう宇宙とのつながりがすごく、それもプッシュされてたんですけど、もしかしてじゃあ似てるんだったら ありえますよね、土星の衛星に命が。
そうなんです、
まさにの、
うん、当然エンケラドゥスの地下の海には光、太陽の光も届かないし酸素もないし、うん、でもおそらく熱水噴出口の周りにはいろんなミネラルが吹いて、硫黄とかね、硫酸が吹いて、同じような状況のはずなんです。そうすると地球の深海底と同じような環境がそこにずっとあるとすれば、
光に依存しないならば、
うん、うん、あのそういう生態系ができてるかもしれないですよね。
じゃ あ, あの白いエビみたいなやつとかいるかもしれないしでもあの白いエビたちってこう密度がいっぱいあってぎっしりいるじゃないですか、うん、こいつら茹で上がらないんですかって言ったら、いや結構ギリギリのところが好き で,、うん、であのおしくらまんじゅうしてるからぶつかり合って跳ね飛ばされたやつは普通に茹で上がってるって聞いてなんだって思いましたけどそんなカオスなことが土星でも起きてたら最高に可愛いんですけど、
う
ん、
そうそう、それでね、僕らもっと想像力たくましく言うとね、その地球の深海底のようにこう簡単にエンケラドゥスの地下には行けないんだけれど、うん、その茹で上がったエビがね、最終的に宇宙に吹き出してるかもしれないじゃん。
エビが宇宙に吹き出して、先生さすがです、ぶっ飛んでます、
う
ん、
だからそういう、そういう
頭蓋骨の外側行きました今
すごい死骸とか生物起源の有機物がこの間欠泉の中、うん、あの吹き出してきてる噴出物の中を調べるとね、あるかもしれないんですよ、うん、だこれを調べたいなって思ってるのがね、今のね、惑星科学の先生方もうエンケラドゥス行きたくてしょうがないんですね。
行きたすぎるけど、うん、めっちゃ遠いですもんね。
遠いんです
よ。面白い。どんどんじゃあもうすぐそこっていうところに来てるような気がしますね。
そう、本当そうですね。
地球外のどこかに命が、うんうんね、土星怪しいな。あとあれですね、六角形の雲、
これもね意外な発見だったんですけど、極地方、あの北極とか南極っていうのはまあ割とその静かな場所じゃないかっても思っていたんだけれど、どうもそうでもなさそうで、特に土星の北極にはですね、非常に綺麗なジェット気流があって、そのジェット気流が六角形を描いてるっていう。
でもこのカッシーニがくれた六角形になっちゃってる画像を見た時、うん、なんかこれ本当は出しちゃいけないやつを我々に見せちゃったんじゃないかってくらいゾクッとしちゃって、本当に綺麗な六角形じゃないですか、うん、
本当に綺麗ですよね。
で普通だって星ってやっぱ丸とか楕円とかじゃないといけないって思っちゃってたので、うん、なんか誰かの大いなるなんか手が加わってるかのような、やばいじゃん土星って思っちゃったんですけど、なんか2001年宇宙の旅をのやばいゾーンに入っちゃったみたいな、誰かの仕業感がすごいんですけど、え、誰の仕業ですか。
いや、ただこれどうもね、ジェット気流がもう少し緯度の低いところの気流とうまい力関係にあると六角形ってね安定なんだって。
うますぎませんかちょっとえ、怪しい、なんで
少しね考えにくいんだけれどね。
だってしかも土星のですもんね、ってことはめっちゃでっかいってことですよね。
そう、そうですね、うん、
あの六角形は大きさでいうと地球何個分とか、
何個、いや地球はもうとにかく縦に並ぶといくつも入っちゃうぐらいの大きいですよね、う
ん、そんな大きさの六角形が安定するなんて、うん、どうかしてますね宇宙って。いやでもカッシーニもちょっと擬人化したくなっちゃいますよね、導きの島みたいに、ね、なんかこうやっぱり危険を顧みないでワクワクしてもう飛びかかる感じが、なんか擬人化するのは15歳ぐらいで、見た目は広瀬すずちゃんみたいなおかっぱで眉毛キリッとしてて膝小僧に絆創膏が結構あるけど、で行っちゃえって感じでお兄ちゃん見ててねって言って最後土星に飛び込んだ気がするんですけど誰もそうだねとは言わないでしょうけどでもね、そんな美しい土星のいろんな秘密をいっぱい見せてくれたカッシーニにお疲れ様、20年間本当にありがとうって伝えたいですね。
さあショコタン、渡辺先生、今とってもホットなあの話してみませんか。第二の地球、系外惑星の話。
先生、系外惑星って最近宇宙関係のニュースでよく聞くようになってきたと思うんですけど、文字通り太陽系の外にある惑星ってことでいいんですか。
ね、そうなんですね、あの太陽系の外、つまり太陽以外の星の周りにある惑星のことを系外惑星、太陽系外惑星と呼んでるんですね、
うん、
これはね、まあ、見つけるのは難しい。なんで難しいかっていうと、惑星って太陽の光を反射してるだけでしょ。だからあの系外惑星も星の光を反射してるだけなんだけど、星そのものはすごく遠くてとってもかすかにしか光ってない。でも自分で光ってるから、まあ、見えるんだけれど、その光を反射しているからすごく暗いんですよね、
うん、
10万分の1から100万分の1の、ね、明るさしかないんですよ、星に比べて。
暗いな。
なおかつね、遠いので 例えて言えばね、東京から富士山の山頂に100ワットの電球を灯して、その100ワットの電球の周りを飛んでるちっちゃな小乗バエを見つけるぐらい難しい。
無理
難しいんです。
そんな難しいのに、すごい見つかってるイメージがあります、
うん、
最近。
そうなんです。これね、天文学者偉いんでね、いろいろ考えたんですよ。小乗バエは小さいんだけれど、その電球の手前を通るとその小乗バエの面積だけ光が遮られる。つまり星の光、電球の光をじっと見てると、いつ小乗バエが通って何日ごとに光を遮ってるかっていうのは分かる。
あ、じゃあパッと見つけるんじゃなくて、もうじっくりじっくり、
そう、
根気強く見まくってる。
そう、星をじっと見てると惑星があるってことが分かってくるんですね。
抜けてくるぐらいの粘り強さですね。
うん、これでね、特にアメリカが打ち上げたケプラ宇宙望遠鏡っていうのが、この方法で白鳥座の方向を見てね、やたらたくさんのね、数千個というレベルで系外惑星見つけてきたんですね。
じゃあ系外惑星自体は見えづらいけど珍しくないっていうぐらいたくさんあるってことなんですか？
そう、どうもね、惑星はね、平均して星一つに一個以上はありそうだっていうことが分かって
きて、だとしたら地球みたいに生命がいる星は、ありますね。
そうなんですよ。それでね、最初1995年に系外惑星が見つかり始めた時はやっぱりね、大きなものしか見つかってなかったの。木星、まあショコタンが好きかもしれないけど、木星ぐらいのでっかいやつ、
ホットジュピター、
そうそう、ホットジュピターね、そういうものばっかり見つかったもんだから、なんか地球はもっと小さいしあんまり見つからないし数は少ないのかなと思ってたんだけど、ケプラ宇宙望遠鏡はそれをもう全くひっくり返してしまって、地球サイズの方が多いことが分かったんですよ。
すごい、だから技術の進化で。
そう、本当にね、地球ぐらいの大きさの惑星っていうのは普通にあるということが分かってきたんですね。
すごい。じゃあ最近驚いた系外惑星はどんなものがありました？
いやー、そのよく聞いてくれました。
本当ですか？
そう、天文学者も驚いた発見がね、ありましたよ。
何ですか、何ですか、
これね、昨年の夏なんですけど、太陽に最も近い星っていうのがあって、これケンタウルス座アルファ星系っていうんだけど、その中でプロキシマっていうのがありましてね、アルファ星系って3つの星でできてんだけど、プロキシマが一番地球に近いんですが、この星の周りで地球と同じようなサイズの惑星が見つかったんです。で、こんなに太陽に近いところの星でそういうものがあるんだったら、もっとたくさんあってもいいんじゃないかっていうふうに思い始めたんですね。
ご近所さんが、
そう、たまたまご近所さんにそういうものがあるってことは、それはなんかもっと探せばたくさんあるんじゃないか。で、そう思ってるうちに、今年の2月にね、トラピスト1という星の周りで7つの惑星が見つかったんだけど、7つ全てが地球型だったんです。
すごい、太陽系よりいっぱいある。
太陽系にはね、地球型って4つしかなくて、あと木星のような大きなものがある、なんだけど、7つ全てがね、地球サイズっていうのはもう考えてみたこともないんですよ、我々。
なんか怖いぐらいすごい。
しかもね、この7つが、まあ星に割に近くてコンパクトに並んでるんだけど、そのために地球と同じような環境が実現できるような領域、ハビタブルゾーンっていうんですけどね、そのハビタブルゾーンにね、3つも入ってる。
3つも？すごい。
これはね、今までにない発見で、3つそれぞれに違った生命が発生して進化してる可能性があるんですよ。
やり取りし合ったりとか、
そう
物資運び合ったり、
もしかしたらそれぞれ文明を作っててね、戦争やったりしてるかもしれないし、
戦争はなんか一回はやりそうですね。でもその後なんかまた仲直りして生還結婚とかしてるかもしれない。何それ、もう小説も何本も書けそうな条件ですね。
そうですよね。SF っていうのは、
SF 超えじゃないですか。
やっぱりね、我々の想像力を駆使した作品がたくさん出てますけど、こういうのは想像していなかったんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。SF で書いたら嘘やんって言われちゃうぐらいの ことがマジであるってことですね、
うん、そうなんです。でね、このトラピスト1にしてもプロキシマにしても太陽よりも小さなお星様なんですよ。赤色矮星って言うんですけどね、
はい、
この赤色矮星の周りに地球のような惑星がたくさんあるとすると、実は赤色矮星って太陽のような星に比べて数は圧倒的に多いんですね。ですので、こういった赤色矮星のような小さな星の周りにある第二の地球のようなものの方が実は数としてはメジャーかもしれない。
あれ、赤色矮星って温度的には太陽よりも低いってことですか？
低いんですよ。2000度からね、3000度ぐらいしかないです。
それって結構大きな違いですよね。
そうそうそう、
寒すぎちゃう。
あの、地球のような距離にあると寒すぎるんだけど、うん、どうもねコンパクトにまとまってるんです、この7つもね。
だとするとちょうど近い、
うん、ちょうどいいところに
あったかいところに、
うんうん、ただね、その周期がね、1年の周期がね、1.5 日から 12.4 日の間にある。つまり星の周りを一番長いのでも 12.4 日で回っちゃう。
1年が
12.4 日。
早っ、年取りまくり。でもハビタブルゾーンにあるっていうことで、うん、ハビタブルゾーンなのにずっと生命ができないとかってありえるんですか？
あのね、
できちゃいませんか？
それはわからないけれども、 おそらく今の地球の極限環境で生命があれだけ生きてるってことを考えると、うん、生命いないはずはないと思うんですよね。
先生がここまで言った、うん、これすごい生まれざるを得ないだろうってぐらいのことですよね。
そうもう普通に
いるでしょ、うん、もはやいますよ。
普通に発生してんじゃないかと思いますね。
しないわけないやんっていう、うんうん、なんかこう夏場に甘いパン置いといたからそれは、ね、湧くよっていうぐらいのことな気がする、
うん、
なんかもっとこれ分かりたいな、いろんなことを。
そうね、本当ね、見たいですよ ね、
ね、もうちょっとな、あと薄皮一枚先のような話ですね、
う
ん、
そうで、こういった惑星に大気があって、そこの大気を調べると、うん、実は生命が発生しているかどうか分かる可能性があるんで、今その大気を調べようとして、世界中でね、大きな望遠鏡を、もっと大きな望遠鏡を作ろうとしてるんですよね。
ガンガン作っていただきたい、うん、ハビタブルゾーンにあって、うん、なおかつ地球型 で、
うん、
でなおかつ、何と何があればいいんですか？あと水と大気、
うん、大気と水があって、なおかつ大気が酸素を含んでると、これは確実にね、かなり地球型の生命が進化している可能性が高いんです。あの、地球に酸素って2割、大気に含まれて、我々酸素がないと死んじゃうんだけど、酸素っていうのは実はね、生命が生み出してるもので、あの、この大気のような状態で酸素分子が あるっていうのは実はかなり不安定というかね、あんまりないことなんです。実はね、生命現象が地球からパッとなくなると、あっという間に酸素ってなくなっちゃうんです。全部サビになっちゃうからね。あの、酸素って、あの、活性酸素って言葉があるぐらい、とにかく何にでもくっつきやすいんですよ、うん、だから鉄を出しとくと赤サビになって酸化する、あるいは空気中の酸素が鉄とくっつくんですけど、そういった形であっという間に実は酸素はなくなるはずなんですね、うん、ですので、そういうなくなるはずの酸素があるってことは、地球の場合はそれは植物と動物のバランスであるんですけれど、あの、向こうの星でもしあったということが分かると、そこには地球型生命と同じような進化している生物がいるはずだということになるんですね。
じゃあ地球みたいな星ってもしかして本当にいっぱいあるんじゃないですか、
う
ん、
今まで地球型惑星でハビタブルゾーンにあるような第二の地球と言われるような系外惑星の数を調べた星の数で、あの、割り算すると 4% なんですよ。
4% って高いですよね、
うん、そう、そうなんですよ、星 ×4% だから、
うん、
星は星の数ほどあるからね。
じゃあ
天の川銀河だって少なくとも1000億あるので、4% っていうと40億、40億なんです。そう、40億で、なおかつこの赤色矮星の周りで見つかってきたからね、もっとあるはずなんです。あの、40億って控えめな数字だと思いますね。
控えめに言ってっていうやつですか、うん、もうじゃあなんで出会ってないんだろう、なんで見つけてないんだろうぐらいの、
そうね、
ことかも、
うん、そうね、そう、やっと技術が追いついてきて、だんだん見つかる時代に入るのかもしれないよね。
どんな形してるんだろう、
う
ん、じゃあもう絶対我々が生きてるうちに早く見たいですよね。
見たいですよね。
分かりたいし やっぱりラムちゃんみたいに美少女だったりするのか、もしくは大宮地区みたいにエビみたいな形して黒いのかどうなんだろう。でも限りなく人に似た形に進化する可能性もありますか。
それもあるんじゃないかと思いますよね。
これがあるってことはありえますよね、
うん、そう、知的生命のになるにはやっぱり手が道具を使うためにフリーにならなきゃいけない、うん、二足歩行になるべきだっていう先生もいれば、いやそれに限らず知能発達する可能性はあるという先生もいるので、これは分からないですね、どっちになってるか、はい、
うわーワクワクする。ミッチー、お互いの存在を初めて知った時って私たちは仲良くなれるのかな。
三菱電機プレゼンツ星に願いをサテライトガールズリフトオフ
ミッションナンバー QZSS、 こちら人工知能のミッチーです。
本日は4つの順天長衛星みちびきのキャラクターを考えようというミッションのもと、しょこたんこと中川翔子さんと国立天文台の渡辺純一先生による会議が開かれています。おやおや、しょこたん、さっきから心拍数が上がっていますね。あ、そうだ、今日はまだあのお方の話をしていませんでしたね。しょこたんの初恋の相手であるあの惑星のことを渡辺先生に聞いてみたくてしょうがないんでしょう。存分に恋バナしちゃってくださいな。
ちょっとミッチー、人の心拍数探知するのやめてよ。困った AI だな。もうでもそうなんです先生、私の初恋の相手である木星様のお話をどうしてもしたいです。最近の木星様は元気ですか。
はい、元気ですよ
先生に会うたびにこうやって木星元気ですかって、もう人として扱ってますね木星を。よかった元気で。なんか最近、うん、なんか情緒が不安定気味だったじゃないですか数年間、
うん、そうね、いわゆる赤道の上下にある縞模様が消えたりしてね
急に下半身ズボン脱いでみたりとか、
これね、なんでそうなのかまだ分かんないんだけど、戻ってますからね。
なんで戻るんだって、うん、そんな規模の大きいことを消えたり出したりするって、だから目が離せないんですよ。ずっとドキドキさせてくれるんですよね。じゃあ今は本当にもうマックス元気。
そうですね、ちょっと大積感がね、少し薄くて元気がないかな
年ですかね、なんですかね、まあ、でもそれも戻る感じですか、うん、
いやこれは分からないんですけどね、まあ、大積乱、まあ、一説によると400年以上はね続くんじゃないかって言われてますから、
うん、
まあ小さくなってちょっと元気がなくなったり、また大きくなってね元気になったりするかもしれないですね
あれはまだありますか、オーバル BA は。
オーバル BA ってすごいマニアックなんだけど
いや木星のことならなんだって
オーバル BA って多分なくなったんじゃないかな。
ない、
うん
オーバル BA って、ね、ちっちゃい小石斑みたいなやつですよね、
うん、小石斑とね中石斑と大石斑とね
中もある
そう3つあったんだけどね、中と小はね大石斑に飲み込まれてなくなっちゃったんじゃないかと思います
自分の中で何やってんですかね自分自身の中で規模の大きなドラマをさらりとやってみたりとか、うんうん、なんだろう、我々っていうか主に私に向けてドキドキさせてるためにやってるんじゃなかろうかって思っちゃうぐらいですよそうかそうか、じゃあ、うん、主に元気な木星さんは去年木星を回る衛星のエウロパですごいものが観測されちゃったんですよね。
そうなんですよね、エウロパって衛星はやっぱり表面が氷で覆われてて、で中にもしかしたら海があるんじゃ、地下の海がねあるんじゃないかってずっと言われてたんですよ。その証拠はねが見つかったんですよね、去年の9月だったかな、ハッブル宇宙望遠鏡でこのエウロパを観測したら、エウロパからも土星の衛星のエンケラドゥスと同じように水氷の吹き出しが、間欠泉がどうもあるらしい、活動しているらしいと。
これはもうやっぱり世間の人気は土星だけど、うん、私はやっぱりブレずに木星推しでいきたいんで、エンケラドゥスより先にエウロパに生命見つかってほしいなって、なんか応援しちゃってるんですけど、うんうん、
探査もねエウロパの方がしやすいんですよ。
よっしゃ、
っていうのは近いでしょ土星に比べると、はい、
まあ多少ね多少どっちも遠いですけど
エウロパってやっぱりすごくでかいので、
はい、
間欠泉もそのしょっちゅう吹いてるわけではどうもなさそうなんですけども、
うん、
でも吹いてることは確かですから、その表面に降り積もったものとか吹いてるものをこう調べることで、その地下の海の環境が分かったり、そこに生命の痕跡があったりするかもしれないっていうんで、実際 NASA ではこのエウロパに行く探査計画を今検討中なんですよね。
検討もしないで早く行きましょうよ。飛ばしてください。楽しみだな、ワクワクするな。そして昨年の7月に木星に到達した探査機のジュノーさんもどんどん成果を上げてくださってます ね。
そうですね。
南極と大赤斑の写真が凄まじかった、
うん、これはね、我々正直言ってこのジュノーっていう探査機はそんなに大きな探査機でもないのであまり期待してなかったんですよ。
そんなはっきり言うんですか。
ところがやっぱり行ってみて、木星に近づいて送ってきた写真を見た時にはやっぱりすごいなと思いましたね。今までの探査機に比べて、非常に近づいていろんなものを撮影しているってことと、今までの探査機って赤道に近づくんだけど北極南極には近づいてないんですよね。でこのジュノーは実は北極南極をこうぐるっと回るいわゆる極軌道という軌道を取ってるので、南極北極の観測ができるんです。それでね、送られてきたこの南極の写真はもうびっくりですね。
この南極土星の北極のような六角形とかはないけど、なんか渦がすごいですね。
こっちの方がカオスというかね。
カオスっていう単語が先生から出ましたよ。
なんで土星はあんなに綺麗な六角形なのに
荒っぽい
木星はこんなカオスなんだろうって思いましたよ。
アバターみたいな感じ で、それがまたワイルドでかっこいいんですよ。
この一つ一つの渦巻きは実は地球ぐらいの大きさのものもねある。
いちいちこの渦が地球サイズとかやばいでかいですね。
すごいですよね。
あと大赤斑もすごいアップですよね。
そうね、大赤斑もね、まあ渦巻いてる様子はね、今までの探査機でも分かってきた、いたんですけど、どうもねこの大赤斑大きな渦の中にちっちゃな渦がいっぱい埋まってたりするっていうのも初めてなんですよね。捉えたのはね、
一つの大きな渦ではなかったのか、
どうもねそういう風に見せかけて小さな渦がいっぱいあるのかもしれない。魚のね、よく群れでちっちゃな魚がこう群れをなして大きな魚に見せかけてこう自分を守るっていうのがあると思うんですけどね、はい、それと同じかもしれない。
ちっちゃい赤斑たちが集まって大赤斑というふうに我々に見せて、何やってんすか木星さん。見えっぱりですか結構。でも一ところにとどまるっていうのは、
しかもねこれずっと続いてるでしょ。地球のような台風っていうのはもうすぐに消えちゃうんだけれども、こういう大赤斑みたいなものがね数百年って単位で続いてること自体がね、不思議ですよね。
その数百年より前ってなかったんですか。
それはね望遠鏡が発明されてなかったので。
じゃあもっと前からあるかもしれない。
もっと前からあるかもしれないんです。
じゃあもう結構じゃあその大赤斑を維持するのって一回色薄くなったりもしたぐらいだから、維持するのはまあまあ大変なはずなのに、小さな渦を集めてでも続けるっていうのは彼の個人的なプライドっていうか個性っていうかワイルドだろうみたいなところなんですかね。
そうね、
インタビューしてみたいですね。
いろんな渦を飲み込んで元気になってるところもあるみたいなんでね。
でもなんかこう自分の中での話ですもんね。なんでこれは絶対やっぱりなくしたくない男の矜持みたいなところなんですかね。
不思議ですよね、
じゃあジュノーって本当にいろんなまだまだ木星すごいぜって教えてくれてるんですね。
そうですね、特にねジュノーが最もね科学的に追求してるのが木星の内部構造なんですよ。木星の中っていうのはあんまりよく分かってないんですけれど、その重力とを調べたり磁場を調べたりして中を探るっていうのがね、ジュノーの最大の目的なので、今はそういうデータをずっと集めて飛んでる最中ですよね。
頑張れジュノー、すごい。木星のやっぱり長らくずっとねこうボイジャーが撮ってくれた写真を見て生きてきた私たちにとって、こんなにかっこいいんだぞ、こんな顔もするんだぞっていう表情の豊かさで言うとナンバーワンですもんね。すごい面白い展開になってきた。でもそんなジュノーも来年ミッションが終了したら木星の大気に突入して消えてしまうんですよね。
そうですね、基本的に惑星探査機は何かあったら困るので最終的にはどっかに突入するとか衝突させて終わらせるっていうのが今の、基本になってるんですね。
マジで理想の死に方です、本当に憧れます、羨ましい。いや、これだけ数々の木星の魅力を 私なら取れるぞっていう感じでこうジュノーって届けてくれてる感じといい、なんかすごく私ジュノーと気が合う気がして、すごい喋りたいし擬人化するとですね、もういいよいいよ木星さんいいよ、うひょーっていう感じが口癖ので、限りなく私のような姿をしてるんじゃないかなって、性格もね絶対仲良くなれるし、すごく羨ましいし、もうジュノーと一回飲んでから散ってほしいだから最後の瞬間まで木星のいろんなニュースをね我々に残していただきたいなってすごく応援しています、
そうですね、切ないな。なんで突入させるかっていうと、万が一ね、例えばエーロパに生命がいたりしたら、その生命に影響を与えてはいけないっていうこともあってですね、本体、木星本体に突入させるわけですよね。だからそういう優しさって点でもね、しょこたんと同じかもしれない
優しさっていうか、多分木星が好きすぎちゃって、ジュノーも私もそうなんですけど、私がジュノーだったら、いやもうそりゃそうよもちろんですよって言うと思うんですよね。このエウロパに何かあったら、そんなのそれよりももうできるだけ寿命がつけるギリギリまで私は木星の写真撮り続けますし、そんなのこんないい写真撮れてんだから我が人生に悔いなし最高っすよって言って入ってくと思うんですよね。いやわかんないですよ多分勝手に共感してますけど、いいなジュノー頑張ってね、切ないけど超羨ましいです。
さあショコタンこと中川翔子さんと国立天文台の渡辺純一先生とで順天長衛星みちびきにキャラクターをつけるミッションもいよいよ大詰めとなってきました。そういえばみちびきのように宇宙に飛び立つスペースガールズ、女性宇宙飛行士にまつわるこんなニュースが。昨年 NASA 史上初めてトレーニング中のクラスの半数が女性になったそうなんです。6000人を超える志願者の中から選ばれた8人中4名が女性。女性の宇宙進出進んでいると思いませんか？
宇宙飛行士というとやっぱり圧倒的に男性が多いイメージでしたが、女性がそんなに増えてたとは。先生は女性の宇宙飛行士さんにもお会いしたことはありますか？
もちろんありますよ。向井千秋さん、それから山崎直子さんね、どちらにもお会いしたことがありましてね、いや両方の方も本当に何て言いますかね、バランス感覚もいい方で芯の強い方ですのでね、そういう人じゃないとやっぱり選ばれないんだろうなっては思いますよね。
やっぱり女子って強いけど、それでブレない強さを持ってる女子ってすごく限られてると思うので、やっぱりでも笑顔が優しいのも共通項ですね。
そうですね。人と会話する、知らない人と会話するのもなんか高飛車だったりすることは全くないし、そういうその悪い印象を持った人っていないんじゃないでしょうかね、宇宙飛行士の方とお話してね。
すごい。ちなみに女性の天文学者の方も多いんですか？
いやだんだん増えてるんですよ。本当にね、最近は天文学者目指す人の、半分はまだ行ってないかもしれないですけれども、割合すごく増えてきましたよね。
じゃあ尊敬する女性の天文学者さんもいたりするんですか？
私はアメリカのね、ヘンリエッタ・リービットっていう女性の天文学者の先生はすごく尊敬してましてね、天文学の世界ではもう超有名で、なんで有名かっていうとね、変更星っていう星があるんですね、星の明るさを変える星なんですけどね、その星を一生懸命調べてた人なんですね。である時ね、大マゼラン星雲、今では20万光年にある銀河だってことは分かってるんですが、その中の変更星を調べているうちにあることに気がついたんです。変更する明るさを変える周期とその星の明るさがある関係にある、これ周期と明るさ高度っていうんですが、周期高度関係っていうのを見つけたんですね。で実はこれはもう大発見で、これを使うとどこにあるか、もうどのぐらいの距離にあるかわからないこのタイプの変更性を見つけると、その周期を測れば距離がわかる、その元々の明るさがわかりますからね、いうので、その宇宙の距離を測るはしご、距離はしごっていうのかな、物差しを作ったような人なんですよ。
すっごい、それが女性の方だったんですね。
で この結果を使ってハッブルさんはあの宇宙膨張を導いていったんで、
うわ、
だからその元になった発見をした女性天文学者なんですよね。
すごい、
だからそういう時代、まあ今でもそうなんですが、女性の方ってやっぱ粘り強くてね、データをコツコツと集めるっていうのが向いていたんじゃないかなと思いますけれど、あのそういう分野ではあの今でも女性天文学者はたくさんの業績残されてますよね。
へー、宇宙飛行士に天文学者、女性たちがどんどん可能性を広げてるんですね。ミッチー、私たちもまずは宇宙に興味を持つことから応援していきたいですよね。
さてさて、宇宙に飛び立つ4機の順天長衛星導き4姉妹のキャラクターがついに完成いたしました。パチパチパチパチ、あー、考えもひとしおですね。これから4姉妹力を合わせて新たなミッションに立ち向かっていくんですね。うん、あとつい浸ってしまいました。さて、日本から宇宙へ飛び立つ衛星や宇宙船、いわば導きの後輩たちも次々と後に控えています。なんと今年6月には JAXA が2030年に日本人宇宙飛行士による月面探査を目指すことを発表。日本人がついに月に。一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩である。新たな有人宇宙探査時代の幕開けを感じますね。そんな月に関しても続々と新事実が明らかになっているんですよね。
先生、私たちにとって最も身近な天体といえる月なんですが、まだまだ新発見ってあるんですか？
いや、たくさんあるんですよね。あの例えばね、月を見ていると奇妙な光が見えたっていう報告があるんですね。
怖い。
ね、昔からあってね、
なんかモノリスがあったとかだったらどうしたらいいの？
そうなんだ。古くはね、18世紀ウィリアム・ハーシェルが望遠鏡で皆既月食の時に月を見てたら、暗いはずの月面に150個もの赤い点が
いいやんじゃないですか。
それでハーシェルはね、これをもとにね、月面まだ火山活動してんじゃないかっていうような説を唱えたんですけど、実際に火山活動はどうもなさそうなんですけどね、その後もやっぱりずっとね、なんか赤い光見たとか光ったというような報告が続いてるんですよ。そのうちのほとんどは地形が特殊になってて、太陽の当たり方でピカッと光るっていう場合だったり、あとはまああの望遠鏡のゴーストっていうか錯覚みたいなものだったりするんだけど、いくつかはリアルに起こってるってことが分かってきたんです。
え、それっていいんですか、発表しちゃって。
いや、大丈夫です。一つはね、衝突発光って言われてるんだけど、地球でいうと流れ星になっちゃうんですけど、はいはい、月面って大気がないので直接隕石がぶつかるんですよ、
はい、
でぶつかったところはね、そこで高温になって蒸発しますので光るんですね。
そっか、燃え尽きることなくぶつかってきちゃうから、
そう、一瞬光る、これがね衝突発光。これは今ビデオでもね観測をずっとされていて、相当大きなものがぶつかると明るくなるんですけど、
え、じゃあそんな風に、私たち大気で守られてるだけで、月ってそんな結構大きめのやつとかバンバンぶつかっちゃったりしてるんですか？
そうですね、ぶつかりますね、ですけれど衝突発光ってね、やっぱり一瞬なんですよ光るの、
はい、
もうパッと光ってすぐなくなってしまうので、ハーシェルが見たようにこうじーっとこう赤い点がメラメラ燃えてるようには見えないはずなんですね。でそういうのも実はあってね、アポロの宇宙飛行士も見てるんだけど、夜と昼の境界でなんか月の縁がこうもやーっと明るいっていうのは実は報告されてるんですね。これはね、月面の上にはレゴリスっていうんだけど、非常に細かい砂がたくさんあって、
はい、
でこれがね、太陽の光がパッと当たるとね、そこで電気を帯びて浮き上がっちゃうね。
なんてミステリアスファンタジック。
うん、でこの浮き上がったホコリみたいなものがどうもその太陽の光を反射してぼやっと明るく見えてるらしいって。これが2つ目ですね。でもう一つはね、まあ実はこの月面発光っていうののほとんどは特定のクレーターに集中してるんですけど、中でもね、このアリスタルコスクレーターっていうのに集中してる発光現象があるんですよ、
はい、
これ実はアポロ11号の飛行士もアリスタルコスの上空でなんか光ってるぞっていうふうに言ってるんですよね。 で、これまあやっぱりクレーターの地形がそうしてるんじゃないか、間違いじゃないか、やっぱクレーターって目立つから、うん、と思ってたんですけど、そのうちにですね、どうもね本当に光ってるらしいっていうことになって、
やばいやばい。
でいろいろ調べてみたらね、ラドンガス、
ラドン、温泉のやつですか。
そうそうそう、あの放射性のね、ラドンがどうもそこでアリスタルコスからは噴出していて、それがあの光の元じゃないかって今言われ始めてるんですね。
なんでラドンが出るんですか。
そう、地下にですね亀裂が入ってて、クレーターですから当然こうあの表面はバリバリに一旦砕けてるんですけど、それが相当深くまで割れ目が入っていて、地下のガスが今でもこう時々噴出してきてるんじゃないかというふうに言われています。
月面温泉とかそういうのあればいいのになすごい眺めが良さそうですよ ね、うん、そうね、空大気ないから星も見えるし、地球もよく見えてくれてるし、
そう、地球がまあ見えますよね。
見えますよね
見えます見えます。
寒いかちょっと、はい、
で日本の月探査衛星のかぐやもこのアリスタルコスの上空で噴出物があるということを見つけてますので、まあ間違いなくこのラドンというのは実は発光するんですよね、光をね、うん、ではないかというふうに、まあ、今言われ始めてますね。
へえ、うん、でもやっぱり距離で言うと本当にすぐ近くだし、うん、だから土星のエンケラドゥスとか木星のエウロパの話を聞くと月にも何かいないのかなって思いたいんですけど、
う
ん、
そうですよね。残念ながらね、氷の世界ではないので、水がねかなりなくなってますのでね、そういう意味では地下に海がある可能性もないし、残念ながらちょっと違う条件になっちゃってますよね、う
ん、そっか。でもいろんな噂が尽きないっていうのは何かしらの秘密は握ってそうな気はしますけどね、うん、ね、季節は秋ですから月が綺麗なシーズンになりますね。
そうですね、月の光が冴え渡るシーズンですので、まあ特に中秋の名月、今年はね10月4日になりますけれども、その中秋の名月の頃には特に日本をはじめとした東アジアではねお祭りになりますから、日本ではまあ静かにすすきにお団子を備えて月をめでるというような習慣ありますからね、うん、じっくりとね月を楽しんでいただくといいんじゃないかなと思いますよね。
一年を通して月を見ると本当に心が透き通るような、そしてね赤くなってる時もあれば、昼間透き通って綺麗なペーパームーンの時もあれば、そしてやっぱりスーパームーンもこうネット SNS の発達のおかげでみんなでちゃんと、うん、共有して盛り上がれる時代になってきたからこ そ、ね、より身近に月を感じる日々が続いてますね、うんうん、そしてセーラームーンも言ってましたし、きっと月の光は愛のメッセージですね。昔の女性たちはどんな思いで月を見上げてたんだろう。
しょこたん、渡辺先生、お疲れ様でした。これにてミッション終了であります。お二人とも会議を終えてみていかがですか。ミッチーが可愛かったとか、ミッチーが賢かったなんて感想も歓迎ですよ。
ミッチーはどこまでもゴーイングマイウェイですね。本当に AI なんだろうか。でもすごくいろんな妄想がはかどったな。先生いかがでしたか。
うん、なかなか面白い会議ですよねこれはね
言いたい放題言っちゃいましたけどね、
うん、本当にね、うん、まあその考えてみればね、昔から我々人類っていうのは自分の位置を知るために星を利用してきた、うん、そのためにあの星っていうのは、まあ、ある意味目印になってた。現代ではその星ではなくて導きのような人工衛星がね星の代わりになる、まあいわば現代の星なわけですよね。まあそういう意味では時代とともにそういう役割を負っているものも随分変わってきたのかなっていう気もしますよね。今日のミッションはもしかするとその昔の人が星に名前をつけたり星を結んで星座を作ったりしたのと似てるのかもしれないですよね。
やっぱり導きもですけど、ものすごく私はジュノーと共鳴してすごくこう感情移入して見ていた分、どうしても擬人化して応援してしまってしまったので、やっぱりこれから導きが私たちの行くべき方向を示す現代の星としてね頑張ってくれるんじゃないかなと思うと、ずっとずっと見守っていきたいなと思いますね。
そうですよね、
はい、そして宇宙にまつわる女性たちの話もミッチーにたくさん教えてもらいましたね。こんなにたくさんの女性 性たちが活躍してるとは同じ女性ながら初めて知ることだらけでした。
例えば宇宙飛行士あるいは天文学者っていうとなんとなく男性のイメージ持つ方もおられるかもしれないんですけども、今はまあそんなことはなくてですね、非常に活躍をしている女性がたくさんいます。もうそういう意味ではね、しょこたんも宇宙の仕事に携わっているようなもんですからね、これからもどんどん携わっていただくとね、いいなと思いますよ。
そんな私でも木星が好き好きって言ってるだけなんですけれどもでもこうして渡辺先生にホットな情報をたくさん伺うことができたり、本当に私宇宙が好きっていうことでいっぱいいっぱい、これまでの人生振り返ると何度宇宙星に元気をいただいてきたか、何より効く胃薬であることは間違いないですし、それにこんなにも果てしなくイマジネーションを与えてくれる、やっぱり生きる上で宇宙のこと考える時間って絶対に必須栄養素なのでね、やっぱりこれからもいろんな女性たち、そしてね、たくさんの全ての世代の人がね、宇宙が大好きで宇宙の技術がどんどん発展していってみんなで長生きして、その間にね、生命体の発見とかいろんなニュースをワクワクして待ちたいなと思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、いや考えてみれば今私たちが立ってるのも地球の上だし、すでに宇宙なんですもんね。
女性も男性もお年寄りや子供だって宇宙に携わることができる時代、これから宇宙のどんな秘密が明かされていくのか、地球という星の上から一緒に見守っていきたいですね。それではお二人には本日のお礼も込めて、今年8月19日に行われた導き4姉妹の三女、導き3号機の打ち上げの様子を一緒に聞いていただきたいと思います。準備はいいですか？導き7リフトオン、
駆動用電池起動、
4 3 2 1。
導き3号機を搭載した H2A ロケット35号機は平成29年8月19日午後2時29分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。
導き3号機ちゃん旅立っていきましたね。あの敬語で話す色白の白いワンピの黒髪の姫カットのロングヘアの、あの男嫌いのあの子ですよ。なんかすでに親心が
そういう意味ではキャラクターにしてみるとね、思い入れも随分違いますよね。
ね、あのクールに見えてすごいカッとなると止められなくなる気が強いタイプですからきっと大丈夫でしょうって勝手に全部妄想しただけなんですけどね。でも今年度中に打ち上がる末っ子の4号機もお姉ちゃんたちと一緒に宇宙で活躍してほしいな。先生、今日は導きと宇宙で活躍する女性たちを思って夜空を見上げたくなりました。
いや、それはいいね。ちょうどね、4姉妹のような星が見えますよ。ペガスの四辺形っていうね、秋の夜空のランドマークが見頃を迎えてますからね、いいんじゃないでしょうか。
それ最高ですね。見るしかない。しかも先生、ちょっとまだ木星の話聞き足りてないし喋り足りてないのでまだもうちょっと話したいので、ね、ゆっくりちょっとまだまだ行きましょうよ。
そうですね、まあ、今ね、ちょうど空も綺麗になってきましたからね、はい、星空見に行きますか、これから
ね、うん、楽しみ、ワクワク、星空見まくるぞ。じゃあね、みっち
ー、バイバーイ。しょこたん、渡辺先生、ありがとうスキップなんかしちゃって、星を見ながら二人でもっと盛り上がっちゃうんだろうな。うん、さてと、今回のミッション、4つの順天頂衛星みちびきのキャラクターを考えよ、もおかげさまで大成功に終わりました。みちびき4姉妹、個性があって可愛くて宇宙を志す女性たちの象徴にもなってくれるんじゃないでしょうか。宇宙と女性たち、今宇宙に関する驚くべきミッションを担う女性が続々と登場してきています。アメリカ人女性宇宙飛行士ペギー・ウィットソンさん、600日以上もの期間を宇宙空間で過ごしました。彼女は現在57歳、これからも宇宙に挑み続けることでしょう。そして日本人女性も、世界初の人工流れ星プロジェクトを手掛ける岡島玲奈さん、指定した日、指定した時間に宇宙から流れ星を放つという夢のような事業がもう実現間近となっています。
流れ星の下でプロポーズなんてロマンチックな演出も近い将来ありえるかもしれません。誰にも真似できない情熱とアイディアでしなやかに宇宙を開拓する女性たち、これからも私たちの想像を超える景色を見せてくれることでしょう。そう、宇宙を飛びより豊かな世界へ導いてくれる、あの四姉妹のように。では私ミッチーもこの辺でリフトオフ、また会う日までごきげんよう。三菱電機プレゼンツ星に願いをサテライトガールズリフトオフ、出演
中川翔子、
渡辺純一、
そして人工知能 AI ミッチーは花澤香菜でした。